聖書を朗読いたします。マタイによる福音書21章12節から16節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書40ページです。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。他方、祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立て、イエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。以上の聖書箇所より、神殿は誰のものかと題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
それからという文言から始まっていますので、それが指し示すものをまずは振り返ってみたいと思います。直前の箇所ですね。直前の箇所はいわゆるエルサレム入城の場面であります。杉越祭を前に大勢のユダヤ人たちが沿道を進む中、転ばに乗った主イエスが群衆を従えてエルサレムへと入っていかれる場面ですね。その後に続く場面ですから、主がエルサレムに入ってから真っ先に何をなされたのか、そこにスポットが当てられているわけです。真っ先にすることは優先順位が高いわけですから、特に注目しなければなりません。そこでなされることがメシアとして、イスラエルの王として最も重要なお務めだと言えるでしょう。主がなさったことといえば、神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒すこと。なぜ主がそんなことをなさったのかは、この後の御言葉で語られるわけですが、まず神殿の境内でなされていた取引にどのような意味があるのかを無視して進むわけにはいかないでしょう。両替人、鳩を売る者、何のこっちゃと思われるかもしれませんが、彼らには神殿の当局から許可された正当な目的があるんです。ここは神殿の境内であり、さらに奥に進めば祭司が牛や羊などの動物をほふって犠牲を、生贄を捧げています。当時の礼拝というのはそういうやり方だったわけですね。神殿で礼拝というのはですね、経済的な事情から牛や羊を飼えない人は代わりに鳩を捧げてもよいと律法に記されています。イエス様の家族というかですね、お母さん、お父さんとお母さん、ヨセフとマリアもですね、おそらく、羊が飼えなかったからでしょうか、鳩を飼ったということが、ルカの福音書とかで書かれているわけですけれども、そういう、生贄があるわけですね。で、さて、生贄の動物や鳩はどこで手に入れればよいのでしょうかとなるわけですけれども、神殿に訪れるのはエルサレムの住人だけではありません。遠くから巡礼者もやってきます。特にこの聖書箇所の時期は杉越祭の直前ですから、ローマ帝国のあちこちからはるばる旅をしてユダヤ人などの巡礼者が大勢やってくるわけなんです。 巡礼者にとって自分の家から動物を連れてはるばるやってくるのは簡単なことでしょうか。特に杉越祭の時期は集落単位での大移動になります。もう家族何人とか5人とか10人じゃないんですよ。もう何十人とかですね、ものすごい数で一気にドバッとやってくるわけですね。その何十人という人たちがさらに何十ものに塊になってくるわけですから、ものすごい、まあ今でいうとオーバーツーリズムじゃないですけども、結構な大移動になるわけですね。人間たちが食事や寝泊まりする場所を確保するだけでも大変なのに、動物まで連れてこれるのか。まあ普通に考えて無理でしょうね。そういう理由や背景があって、両替人や鳩を売る者たちの出番となるわけなんです。巡礼者は持参してきたローマの通貨をまず神殿の通貨に両替する。そこで両替商が必要になるわけですけど、その神殿の通貨で、動物鳩などを買ったりするわけなんですね。そういう捧げ物にするための動物を購入する、大事な働きがあるんですね。神殿の礼拝を維持するために両替人や鳩を売るものは必要不可欠なのであります。この働き自体を主イエスが否定なさっているわけではありません。それやっちゃいけないって言ったら、そもそも巡礼っていうのは成り立たなくなっちゃう。まずそこを確認しておく必要があるでしょう。両替や鳩を売ること自体には何ら問題はないのです。問題なのは場所の方なんですよ。ここはどこですか？神殿ですよ。神殿はどういう場所でしょうか？それが続く御言葉で語られるわけです。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。とこれはイザヤ書からの引用ですが、主は神殿のことを私の家と天の父の御心を代弁して神殿の本来の目的を教えてくださったんです。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。神は神殿を指して私の家と呼んでおられます。これは神様にも住む家が必要なんだという意味ではないことはお察しがつくでしょう。住居としての家ではなく、所有権が神にあるということ、神殿が存在する目的、使われる目的、それらが神に属するということ、御心のままに用いられることであります。人間の都合で決めるものではありません。恐れ敬いつつ厳粛に受け止めるものなのであります。そのことを通して何が起こっているのか、それは神殿に集う礼拝者が神の救いを体験すること。神殿が救いの場となるのです。神様が怖いから神様のものである神殿に来るときは恐れなくちゃいけないということじゃないんですね。もちろん神様を敬うっていうのも大事なんですけども、そこは神の救いを体験する場だから。もちろんただの救いではなく、何度も言いますけども、神の救い、神による救いです。商売という人間的な営みは鬱陶しい騒音にしかなりません。そこであれくださいこれください、じゃあお金じゃらじゃらやり取りする、騒音になっちゃうんです。確かに神殿の境内で売り買いする方が好都合なのかもしれませんが、それは人間側の勝手な都合。神が真実に崇められているかどうかは、人間がいかに自らを退けるかにかかっているのです。 人間がしゃしゃり出る場所ではないんですよ。繰り返しますが、両替や鳩の売り買いがダメなのではありません。祈りの家である神殿で行うことがふさわしくないのです。やるなら外でやりなさいと。祈りの家ということは純粋に礼拝の場であること、もっぱら神の領域であること、たとえ捧げ物を売買するためであっても、やはり商売は商売、この世の事柄なのです。この世の事柄に煩わされていくのです。神の救いよりもやっぱり金と物だよねと、人々が気づきにくい欺瞞が潜んでいることを忘れるわけにはまいりません。主はこのことを現場の両替人や鳩を売る人たちだけに語っておられるのでしょうか。大体お察しがつくと思いますが、本当のターゲットは権力者であります。現場の人だけでなく、彼らが商売をする許可を与えた祭司長や律法学者こそが主の教えに聞くべきであり、実際に聞かされてどうかというと、痛み入るどころか腹を立てたのであります。神殿の礼拝のためには欠かせない両替や鳩の売買なのに、主はこの状況を指して、あなたたちは祈りの家を強盗の巣にしているとおっしゃいました。言われた方は結構辛いというか、きついなと思ったかもしれませんね。強盗の巣とは過激な表現ですよね。ここに神の憤りが表されています。法的な意味で、あるいは文字通りに神殿で行われる商売が強盗だとおっしゃっているのではありません。確かに必要な取引ではあるけれど、神殿でやるのは神様に対してあまりに無礼でしょうとたしなめておられるのです。巡礼者のために必要だから、そうやってどんどん人間に便宜を図っていくと、神殿が強盗の巣窟へと成り下がってしまう。しかも神殿の権力者には何ら罪悪感が見られなかったのです。そういう慣例だから仕方がない。もしかしたらですよ、祭司長たちが商売人から売り上げの上前を跳ねていたかもしれないなんてこともささやかれています。実際にはそこまで不正はなかったとしても、神殿が人間の手垢で汚されて汚されていくんですよ。神殿への敬意はどこに行ったのですかと疑問を呈されるわけです。逆にこういう、なんていうんですか、お叱りを受けなければ結構人間というのは忘れていくんですね。そういう大事なところですね。神様のものなのに人間のものになってしまうかもしれない。私たちの教会にも同じことが言えるんじゃないか。神のものが人間のものになり下がっていく危険性がある。主が人々の思いを神へと向けさせる御言葉は、言葉だけで終わることはありません。その直後に驚くべき出来事が記されています。目の見えない人や足の不自由な人たちが主のそばに寄ってきて、ですね、寄ってきたので、主はこれらの人々を癒されたこと。ここをさらっと読み飛ばしてはいけません。主は型破りなことをなさっているんですよ。実は当時 盲目の人や足が麻痺した人たちは神殿から締め出されていたのです。入場資格がなかったんですよ。その他にもですね、娼婦とか徴税人とか罪人と呼ばれる人たちは入っちゃいけなかったんですね。汚れているとは入っちゃいけないんだ。入ることが許されなかったわけですから、共に礼拝に預かることができなかったのも当然。恵みを受けられなかった人たちです。そういう人たちを主は追い返すことなく癒してくださった。そのことと神殿が祈りの家と呼ばれることは決して無関係ではないのです。神はすべての人を招いてくださる。たとえ今まで締め出されていた人たちであっても、だからこそここでの商売はふさわしくないのです。救いを妨げるのです。人間は神に道を譲りなさい、退きなさい。主がすべてのものを引き連れてお通りになる。障害がある人をも引き連れてお通りになる。神のもとへと引き合わされて一つの民となる。神の救いはすべての人に開かれていることを改めて味わいたいですよね。そうやって子供たちまで喜んで叫ぶのです。ダビデの子にホサナと。ホサナとは王救いたまえという意味があるのですが、主イエスのことを新しい王として来られたダビデの子として敬意を払って叫んでいるわけです。もちろん子供たちがイエス様の正体を厳密に悟っているわけではありません。弟子たちでさえまだよく分かっていないんですから、イエス様のことを確かに神の子メシアとは告白しているんですけども、まだ本当の意味で、悟っているわけではない。しかし子供たちは子供たちなりに待ちに待ったメシアが来られた喜びを漠然とであっても肌で感じて叫んだのです。まだ物事をわきまえていない子供たちでさえイエス様が来てですね、ダビデのことにホサナ、わーいホサナ、そんな感じで叫んだんですね。この状況に対して神殿の権力者たちの反応はいかばかりか。一緒に賛美するならもっとハッピーだったと思うんですけれども、ですが反応はご存知の通り、彼らは腹を立てたとあります。面白くないのです。なぜなら彼らはイエス様に偽預言者のレッテルを貼ることにキュウキュウとしていたからなかなかイエス様の方がもう1枚も2枚も上手なので、いろいろ難しい問題、無理難題をこう仕掛けてですね、罠にはめようとしてもイエス様は罠にはまってくださらない。でもなんとか罠にはめて偽預言者だってレッテル貼りたくてキュウキュウとしていた。あるいは死を亡き者にしたかったから。動機は嫉妬でしょうか、自己保身でしょうか、プライドが許さないのでしょうか。残念ですよね。子供たちが何と言っているか聞こえるかと尋ねていますが、純粋な意味で尋ねているのではありません。聞こえていないはずはないよな、だったらすぐに子供たちを黙らせろと暗に命じているのです。本当は悔しいというか怖いのかもしれない。 子供たちを黙らせることで主がメシアであられることを暗に打ち消してしまいたいのです。本当嫌味な言い方ですよね。権力者からそんな風に言われて普通の人であれば萎縮してしまうところですが、主は至って堂々となされています。何が堂々としているのか。詩編の箇所を引用してあなたたちはまだ読んだことがないのかと切り返されました。相手は祭司や律法学者なので聖書を知らないはずがありません。つまり読んだことがないとは言わせないぞという念押しも込められているんですね。血のみ子や幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせた。救い主が来る時には神は子供の口にも賛美を歌わせるのだと。なんと微笑ましい光景、喜ばしい状況でしょう。ところで主はご自分の口から私はメシア、イスラエルの王ですと名乗ることをあえて差し控えておられるのです。これは意図的なんですよ。決してご自分の口でああ聞こえる、そうだよ私がメシアだからいいじゃないかというふうにはおっしゃらないですね。なぜあえておっしゃらないのかはいろいろと謎がありますけれども、言葉で私はメシアですと伝えてもですね、神の証にはならないからなんですね。当時のユダヤにおいてはメシアを自称する人たちが次から次と湧いて出てはローマに反抗して逮捕され、次々と処刑されていきました。あるいはメシアと聞けば軍事的勝利者を切望する群衆を変に刺激してしまう。やった、ついにメシアが来たぞ、よしローマをやっつけてやろう、えいえいおうみたいな感じでですね、軍事的蜂起をこうなんか暴動を起こされても困るわけです、ね、つまり私はメシアですと明言するのは危険が伴うのです。メシアの到来は言葉で説明するものではないんですよ。この辺は難しいかもしれないんですけど、私がメシアですって言っちゃったらダメなんです、ね、むしろ状況が語るのです。状況の背後におられる神が証ししてくださるのです。子供でさえも救い主の訪れを喜び賛美するように、この状況にメシア到来というものが証しされているんです。だからこそ祭司長や律法学者らの厳しい質問に対して主は聖書を引用して返されたんです。権力者たちは聖書を知っているはずなのに自分の意見で主張する、人間的な主張をする。それに対して主は聖書を引用して神の御心を示される。人間の主張対神の証、どっちが勝つでしょうか、ね、この時点で勝負がついているんですよ。イエス様が聖書を引用する、神の言葉をもって証しする、自分でメシアとは呼ばず、そこに主が誠のメシアであられるゆえんがあるわけなんですね。よく自己アピールというかですね、いろんなこう宣伝とか広告とか支援とかでですね、どうしても限られた15分30秒の間に、商品とか会社を PR、 世の人々に知ってもらうということでですね、無理して誠実さをアピールするような CM も結構あるなって、勝手ながら私は CM とか見てて感じて、 でちょっと CM の広告主さんには申し訳ないんですけど、偽善的だなって感じることもあるんです、まあ、たかだか15秒30秒でやるには難しいことがあるかもしれないんですけども、例えば誠実さとかですね、そういうものっていうのは自分で言うことではなくて人に感じてもらうこと、相手に感じていただくことなんですね。主がメシアであられるということもですね、同じようなことが言えるんです。私はメシアと言ったって反発があるかもしれない、誤解があるかもしれない、しかもそれはただの人間の言葉にしかならない。そうではなく状況が証しをする、相手が感じる、子供も感じるんです。救い主が来られたんだ。この律法学者や祭司長たちもですね、中には分かってる人もいるわけですよ。やっぱりイエス様がメシアかもしれない、でも受け入れたくないという人もいるんです。本当に信じてない人もいるのかもしれないですけど、そんなにアホな人たちではないから分かってるかもしれないです。相手に悟らせる、そういうことも大事。そういう中で教会がどういうふうに証ししていくか、福音宣教していくかっていうのも言葉ではだけではなくて、メッセージを受け取る人々の良心に委ねていくということも大事なのではないか。教会のメッセージは正しいんだ、ここに救いがあるんだ、内容的にはそうなんですけれども、いかに神の言葉を、人間ではなく神の言葉を伝えて、あとは相手が伝わる、相手に伝わるのを待つということも大事なのではないかと思わされるんですね。少しそれてしまったんですけども、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。主はそうおっしゃって神殿を清めてくださいました。神殿から締め出されていた目の見えない人や足の不自由な人たちを招いて癒してくださいました。子供たちもが救い主の到来を喜び賛美しました。たとえ権力者たちが拒んでも主イエスこそがメシアであられると聖書が、神の言葉が証ししているのです。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。主がそうおっしゃった、まさに神殿において、そこが神の家、祈りの家であることを示してくださいました。神がいかに懐の深いお方なのか、人間は神の御前に恐れかしこみ敬って大いなる神を賛美するものであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは御子を使わしになり、エルサレムに入って真っ先に神殿を清めさせてくださいました。そしてあなたの大いなる恵み、救いの技、慈しみ深い御業を示してくださいました。人間は時にあなたの救いを妨げてしまうことがあります。あなたを軽んじることで、あなたの救いを妨げてしまうことがあります。私たちは、この場、この教会が、何よりもあなたの家であること、あなたの救いが行われる場であること、あなたの救いのメッセージが発信される場であることを、改めて恐れかしこみ、敬い、またその救いの御業を大いに賛美崇め称えるものでありますように。主よ、どうか今このような暗闇が覆っていくようにも思えてしまう世界にあって、まことの光を世に示してくださいますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。